東京ネットラジオ。皆さんこんにちは。ラポール心と言葉のハーモニーパーソナリティの菅野秀之です。今回は第166回の放送です。そしてこの3月で番組の放送が開始してから丸14年が経ちました。いつも聞きいただき本当にありがとうございます。これからもほっとできる、そして毎日の暮らしを豊かなものにしていくための何かのヒントになるようなお話をお届けしていきたいと思いますので、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。さて、先月2月には東京でも雪が降ったかと思えば、春のように気温が上がる日もあり、変化が目まぐるしいですよね。2月の立春は様々な切り替わりのタイミングでしたが、春がやってきただけではなく、東洋の暦では20年サイクルの切り替わりでもあったんです。20年ってすごいですよね。まあ、価値観の変容や世の中の動きの変化など様々な感じで感じられることも多いと思います。皆さんは何かを感じていらっしゃるでしょうか。時の変化を感じながら、今何が大切か、今というこの時を見つめて味わって進んでいきたいですね。さて、2ヶ月前の年始の放送で、今年は生命線、手相のですね、生命線に注目してそれを育てていくということをお話ししましたが、まず生命線とは何かというと、人差し指と親指の間から手首に向かう線のことなんですね。これが定義になります。そして生命線からは特に生命エネルギーの状況を読み取ることができるんですね。そして呼吸に注目すること、例えば呼吸法を取り入れることでエネルギーの循環ができ体にも良い影響があると、そして生命線も変容してくるというふうに言われています。ということで、時々生命線の状況を読んで気づきを得ることは大事ですね。僕はよくお風呂に入っている時にどんな状況かな、どんな状態かなっていうふうに見ています。続きまして、ここで朗読公演のお知らせです。春から夏にかけて、朗読をさせていただく機会が決まっておりまして、3つご紹介をさせていただきます。1つ目は今月の3月23日土曜日に、音楽と朗読のユニットパステルトライフルでライブさせていただきます。こちらは対バン形式でして、会場は午後6時、開演は午後6時半で、僕たちの出演は午後6時半から7時5分の予定です。会場は北参道、そして代々木にあるグレープス北参道さんです。ピアノやギターの、久保田義輝くん、そしてフルートの西島咲子さんとのステージをお楽しみになさっていただければと思います。2つ目は5月のライブ情報になりますが、5月18日土曜日の夜に僕の企画公演でもご一緒していただいていますバイオリンの橋本愛さん、そしてアコーディオンの水留恵美子さんとのコラボで朗読をお届けいたします。会場は3月のライブと同じグレープス北参道さんです。そして3つ目、これは7月なんですが、7月は僕の自主企画公演としまして、響き合う物語ストーリー16、16回目ですね、こちらを開催させていただきます。日程は7月13日の土曜日夜ですね。会場は同じグレープス北参道さんです。ゆったりとこう音楽とお話の世界を楽しんでいただけたらと思います。続きまして、モーメントオブトゥルースのコーナーです。真実の瞬間という意味ですが、今日お伝えするのは地球が教えてくれることを伝えているコラムで印象に残った言葉をお伝えします。地球が教えてくれるつつましさ、野の花が始まりからつつましく咲くごとく、こういった言葉がありました。春が近づくと様々な花を目にする機会が増えてきますけれども、このね、花の様子、咲いていますよって主張することもなく、その場にそっといてくれるっていう、そういった印象がありますよね。このつつましさというのは昔から日本人が持っている価値観の一つかなというふうにも感じています。それでは CM の後は ゲストを迎えするラボールのコーナーです。この番組は東京ネットラジオの提供でお送りします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナネがまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聴いてね。
ラポールのコーナーです。今月のゲストはシンガーソングライターの佐々木浩介さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ようこそお越しいただきました。
よろしくお願いします。
はい、まずではですね、自己紹介をお願いいたします。
はい、佐々木浩介と言います。ギターを弾いて歌っております。
はい実はね、浩介くんとお会いするのはなんかまだ2回目なんですよね。直接は。
そうなんですよね。
はい、ね、共通の友人の結婚式が2016年にありまして、はい、その時にねご一緒したと、
はい、それ以来という、
それ以来という時々ねメッセージのやり取りはしてたんですけど、はい、はい、なので今日ね、あのついにお越しいただけて本当に嬉しい限りです。
ありがとうございます。
はい、それでですね、まず浩介くんギターということなんですけれども、はい、音楽っていつ頃からでどんなきっかけがあって始めたんですか？
もう本当にあの去年が15年目だったんですよ。だから、はい、この番組よりちょっとだけ先輩ということ
で、ね、先輩ですね、
はい、で、まあ、社会人になってから始めたんで、はい、うん、なんですかね、ちょっとできんじゃねえかなっていう感じでちょっとやってみたっていう感じです。
でも15年って本当すごい期間だから、
ね、淡々と、はい、
ね、すごいですね。で、まあ、その15年もね蓄積があるわけなんですけれども、なんか近々なんかアルバムがリリースとかっていう。
そうなんですよ。アルバムなんかそういう作品に残すのがすごい好きで、
あ、
で、だフルアルバムっていう形だとそれこそ、うん、
はい、
多分2016年ぐらいが最後だったんじゃないかなってちょっと思って、はい、でだからそれ以来ぶりにちょっとフルアルバムという形を撮りたいなと思って、まあ、まあ、4月頃に
頃に、
はい、出す予定です。
今準備中という、
はい、
うん、
ございます。
その期間2016年からっていうことは結構その間にいろんなことがあったじゃないですか。出来事もあったし、
はい、
なのでそのあたりのいろんな思いとかがその新しいアルバムには詰まる感じですか？
そうですね、あの、まあ、その後も作品は作っていて、
うん、
で、なんかミニアルバムっていうものにハマってたんですよ、その期間。
あ、なるほど。
コンパクトな作品っていうのがすごいかっこいいなと思ってて、それで2枚ぐらい作ったんですけど、
はい、
その時々の気持ちが一個一個出てるなって思ってて、
あ、
なんで、まあ、その後に本当にここ2年ぐらいで作ったそのフルアルバムっていうものなので、はい、まあ、いろいろ出た上で、まあ、すごく今の気持ちが乗った感じになったかなと思ってます。
すごい、その熱量が乗ったアルバムっていう、
はい、
ね、まだね今の時点でどこまでお話できるかわからないんですけれども、はい、なんか、あのこだわっているポイントみたいなものってありますかね、今回のアルバムに際しての。
そうですね、弾き語りなんですよ僕基本的に、
はい、
弾き語りなんですけど、その作品に残すときはバンドでちゃんと撮りたいっていうのがあって、
あ、
で作品で残すからにはその曲のつながりとか、はい、まあ、曲感をどうしてみたりとか、
なるほど、
結構その辺とか考えるのが好きで、
ストーリーみたいなね感じに、はい、
なんで、まあ、1枚をこう通して聞いていただくのが、一番僕としてはこうおすすめのものですっていう形で作品に できたかなと思ってます。
その全体の流れとか順番とか、はい、いろんなことフルでね楽しめるという。
はい、
今お聴いただいている曲もコウスケくんの楽曲なんですよね。
そうですね、はい、
これは何というタイトル？
こちらはロックステディという曲で、
はい、
まあ、弾き語りなんですけど、めちゃくちゃロックバンド好きで、
まあそうなんだ
なんでもうロックやりたいって思ってこれを作りましたね。
すごい、弾かせていただいててめっちゃかっこいいわと思いながら、
ありがとうございます、
弾いてるんですけど、なんか曲のこうロックも好きだし、でも弾き語りだからなんか、バラードとか、はい、そういうのもまんべんなくやられる感じですか？
そうですね、はい、まあ、基本ライブは弾き語りなんで、ちゃんとギターだけで成立する形にはしますし、ま
あ、
だから楽曲を作った後にも改めてライブ用に弾き語りアレンジをしてるイメージです。
あ、なるほどなるほど。じゃあまあ全然こう、まあ、同じ曲だけどそれぞれの味わいがまた違って、
はい、そうですね、もうこういう曲も普通に弾き語りライブでやりますんで。
あ、なるほどなるほど。あ、それはそれでどういうふうに弾き語りだと表現されるのかなって、なんか二重の楽しみみたいなね。
そうですね、
まさあ
ります、聞いていただけると嬉しいです。
なるほど。じゃあなんかその本当にライブでは、まあ、そのバンドスタイルでされたりとか弾き語りでもあると思うんですけど、その時によってすごくそのいつ来るかによって、あ、全然違うみたいなことってあるのかなって思います。
そうですね、まあ、大体結構年末に、まあ、毎年ワンマンをやってるんですけど、はあ、その時はバンドでやらせてもらうことが結構あって、まあ、その時は結構気合入れてやってます。あとはまあ弾き語りを基本でやってるので、
はい、
弾き語りは弾き語りでちゃんと満足させられるように、はい、
それぞれのねファンがいらっしゃいますよね、きっとね。バンドスタイル、そして弾き語りが好きっていう方とかね、
はい、
そしてね、でも本当にアルバムのリリース楽しみですけれども、どれぐらい入る予定なんですか？
一応そのフルアルバムって僕の中で10曲からって思ってて、
はい、
でなんか綺麗に10曲にしたいなって思って作ってたんですね。
はい、
なんで10曲がこう、まあ、綺麗に並んでいて、で僕必ず、まあ、やってしまうんですけど、
はい、
1曲おまけっていうのを入れて、まあ、昔あったじゃないですか、アルバムの最後にボーナストラックみたいな。
はい、ありました、ボーナストラック。
あれ僕必ずやっちゃうんですけど、まあ、それをこう今言ってしまってるじゃ
ないですかいいのかなみたいな。
ボーナスっていうかシークレットトラックでもなんでもないんですけど実質的には11曲なんですけど、でも一応10曲のフルアルバムですっていうのでこう固定時したいなと思ってます。
ね、でも聞く方にとってはもう1曲ボーナストラックがあるの本当嬉しいし、またちょっと立ち位置、その曲の位置づけが違ったりするから。
そうですね、まあ、ちょっとそう、ライブでいうとこのアンコールっていうイメージで毎回やってるので、すごくこう気楽に一曲おまけでどうぞっていう感じで毎回つけてるんですけど、
じゃあ今回はどんな、ね、まだそこはシークレットですけど、どんなね曲が入るのか楽しみですね。
楽しみにしていただければ。
はい、いやね、本当に、まあ、今 BGM でかかってる曲もそうなんですけど、このあとねもう一曲ね BGM でねちょっとかけさせていただくんですけれども、また今かかってる曲ともね結構違う感じなんですよね。
そうですね、
さまざまななんか味わいがあるなっていうふうに思いながらなんですけれども、これからね今かかってる今度はまた別のちょっと静かな感じなんですけど、こちらは何ていう曲ですか？
これはスカーレットっていう曲で、
は
い、
うん、
まあ、なんですかね、赤っていう意味なんですけど、
赤？
赤、色の赤です。
あ、はい、
はい、
な
んで、まあ、赤い景色が浮かぶような、
はい、
こう言葉を探して作った曲なんですけど、
はい、
なんですかね、こう久々にこういう曲を歌ってみようかなって思ったというか、いや、こうしばらくこうロック寄りに振ってたんで、
はい、
割とこういう、なんですか、柔らかい感じの曲久々だったので、
あ、この曲の味わいはすごい好きで、
ありがとうございます。
なんかいいなと思いながらと聴 聞いてたんですけど、あと、ね、言葉もすごいこだわってたりとか、あとあの色っていうキーワードがさっき出ましたけど、絵を描いたりもねされるんですよね、
はいはい、まあ本当にあの必要に迫られた時に、
いやでもすごい本当可愛らしいというか、なんかねいいなと思います。
ありがとうございます、う
ん、絵を見て音楽聴いてるとなんかすごい、なんかあそこがなんかリンクするというか、
この曲とかはそうですね、すごくその絵のタッチに近い雰囲気というか、
あなるほどね、
なんでそのロックに振ってる時はやっぱりちょっと絵のタッチが違いすぎて、
あ、うん、
なかなかこうあれだったんですけど
いやでもこの曲は本当ね、絵がまさにコウスケ君の絵が生きてくるんじゃないかなって思いました、
はい、ありがとうございます。
はい、それではですね、メッセージシェアリングのコーナーに行きたいと思います、
はい、
このコーナーではあの大切にしている言葉とか、はい、心に留めている言葉をご紹介いただくんですけれども、
はい、
今日は何という言葉をご紹介していただけるでしょうか。
今日ですね、
はい、
ちょっとこれ持ってきたんですけど、
おお、はい、本をね今見せていただいたんですけど、
まあ、太宰治の津軽っていう小説なんですけど、
はい、
まあ、これあの太宰好きな人はみんな結構言うんですけど、
はい、
言うんであのありふれたことを言ってしまってすごい恥ずいところもあるん
ですけど、あ、いやいや
あの最後の終わり方がすごいかっこいい小説で、
はい、
ちょっと読みますね。
はい、お願いします。
さらば読者よ、命あらばまたたじつ、元気でいこう、絶望するな、では失敬で終わるんですよ。
なんかかっこいいですね。
あのこの小説がすごい好きとかでもないんですよ、正直言うと、
はい、
なんですけど、
うん、
元気でいこう、絶望するなっていう言葉に、単純にもその言葉だけにすごい勇気をもらったというか、
は
い、あの言葉の力だなって、
そうですね、
思って、すごくこれはあの、まあ、この小説をすごい読み返したりとかも実際全然ないんですけど、
あ、そうなんだ
ないんですけど、やっぱこの言葉だけずっと残ってて、
はい、
はい、あのそうですな、絶望するなよなって割と日常でも思ってるな。
すごい染みてくる言葉っていうか、いろんな出来事があるから、本当ずっと心に置いておきたいなって思いますよね。
そうですね。
ね、書いておきたいですね。はい、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、それではですね、ここで佐々木浩介さんの楽曲をお聴きいただきたいと思うんですけれども、
はい、
なんという曲になりますでしょうか。
これですね、
はい、
まあ、あの同じアルバムから入る予定の曲なんですけど、
はい、
まあ、ストークっていう曲でして、
はい、
もう思いっきり、ジャクソン5まんまやりたいっていう、
はい、
イメージから作った、あのなんかイメージとしてワクワクするっていう言葉のこう、まあ、スラングみたいな言葉なんですけど、
はい、
もう聴いた瞬間にワクワクしちゃうぜっていう曲をぜひ残したいなと思って、でなんかわかんないけど それがもう頭の中でジャクソン5に結びついて、
は
あ、あ、もうああいう聴いた瞬間に踊り出しちゃうぜみたいな曲を目指して作りました、
はあ、それではお待ちかねの曲ストークとお聴きいただきます、
はい。
君がいるのさ、なんて公園にだ 熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、 B ちゃんです。
トッツンです。
レガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
音声で味わう朗読。このコーナーでは毎月様々な、作品をですね、朗読でお届けしておりますけれども、今回も、前回からの続き、卒業旅行をしている、高校生の主人公のお話です。ウサギとですね、旅行をしているんですけれども、ツバメと会ったんですね。ツバメと会いまして、静かな公園で、ゆったりと時間を過ごして、そして次の目的地の神社へと向かったというところで前回終わりました。その後の展開どうなっていくでしょうか。それではお楽しみください。その神社に行くために再び電車の旅を続ける。高台にあるという神社、芸能の神様をお祭りしているらしい。ガイドブックによると階段が100段もあるんだって。ツバメは飛べるから大丈夫だけど、ウサギは僕が運んであげるね。そう言うと、向かいの席からクスッという女の子の声がした。あまりにも夢中でガイドブックを読んでいたからか、途中の駅で誰かが乗ってきたことも僕は気づいていなかった。多分、独り言が好きなおかしな人と思われているのだろう。ごめんなさい、笑ったりなんかして。私もその階段が100段ある神社に行く用事があるから、よかったら案内しましょうか。そう言われて僕もウサギもキョトンとした。ツバメは何か言いたそうな顔をしていた。はい、今日の、パートをお送りしました。いかがでしたでしょうか。どうですか。
すごいちゃんと次回への引きがそ、引きのところで終わるんですね。
毎回一応ね、次につながるような感じで作っています。
じゃあなんか絵本書けそうだなって。
あ、そうですね、自分の中のイメージでこの話はちょっと絵本に近いかなっていう。まあ、ウサギが出たりツバメが出たりとか、
は
い、学校があったりとかね、そういういろんな人物が出てくるんですけど、次回も楽しみにしていただけたらなと思います。
はい、
はい、それではここでですね、トークを続けていきたいんですけれども、東京ネットラジオのゲストページに、佐々木浩介さんのプロフィールなどが掲載されていますので、ぜひそちらもチェックしていただけたらなと思います。
お願いします。
はい、ライブなどは決まっている、いつ頃やるとかっていうのはありますか。
ですね、ちょっと今お仕事を、
はい、
まあ、俗に言う繁忙期というやつで、
なるほど、
表舞台からこう遠ざかってるんですけど、
うん、
まあ、その間に、
はい、
そのさっき言ったアルバムをまず配信で出したいなと思っていて、
うん、
それが4月頃のイメージなんですけど、
うんうん、
5月からまた、ライブを再開しようかなと思ってまして、
はい、
これ言ってていいんですかね。
はい、
5月1日、
はい、1日
が、ライブカフェエクレルシさん、
あー、寿司ヶ谷オークラ、
寿司ヶ谷オークラ、
はい、はい、
そこ僕はお名前は知ってたんですけど行くの初めてです。
あー、本当に、はい、素敵なカフェの、ね、落ち着いた場所ですね。
そちらでやらせていただきます。
はい、
と、5月の11日が、はい、練馬のファミリーさん、
あー、はい、はい、
あそこで、まあ、ずっとお世話になってる
ライブハウスですね。はい、
で、まあ、その後一応6月1日も下北沢のロフトさんでライブが決まってまして、
はい、
まあ、今のところこちらに向けて、
はい、
ちょっとずつ気持ちは維持してるぞっていう。
なるほど。そうね、レコ初というか、まあ、アルバムが出てからどんどんね、今度ライブでお届けするっていう。
そうですね、はい、
楽しみな2024年ですね。
はい、 とても楽しみです。
はい、なんか今年こういったこともやってみたいとかっていうことはあるんですか、他に。
いやでもやっぱりこのアルバムを一人でも多くの方に広げたいなということに絡めて、なんか違った動きができれば面白いなと思ってるんですけど、まあ、まあ全然思いついてないんで、はい、ここから、ここからです、
ね、これからそれこそあこれもやってみたら面白いかもみたいなね、はい、ことが出てくるかもしれないですね、
はい、
うん、そしてね本当コウスケ君とはなんかちょっと不思議なご縁があって、友人の俳優さんの、川島優輝さんという方がいらっしゃるんですけれども、はいはい、MV に出たということで、
そうなんですよ、
そのお知らせをいただいて見ていたらその曲がねコウスケ君の曲だったんですよね、
出ていただいたんですよ、
はい、まあ、びっくりしてすぐ連絡をした覚えがあります
あれも、あれも素敵な、あれもそうですね、前のアルバム、あ、前のアルバムというか前のミニアルバムの中のリード曲で、
あ、はい、
あ、あのミュージックビデオを作ったんですけど、
はい、
その時ご縁で、まあ、たまたまなんですけど、
いや、
出ていただきました。
すごいびっくりしました。嬉しい、もう 2倍楽しめたみたいな感じだったのを覚えていますはい、いやでも本当ね30分があっという間なんですけれども、本日お越しいただいていかがでしたか。
こんなカスカスの声で聞き苦しかったかもしれませんが、
いや
ぜひあのライブでもお会いできたら嬉しいですし、
うん、
音源もぜひ聞いていただきたいと思いますし、
ね、
こんな機会いただきましてありがとうございます。
いや、こちらこそありがとうございます。アルバムのねこれからもこう展開していくのがねすごい楽しみですね。またねお越しいただける予定なので、
はい、
その時にもさらにねいろいろとお聞きしていきたいと思いますし、はい、その頃にはまたこう今日聞けなかった話もあると思うので、ね、ぜひお楽しみになさっていただけたらなと思います。はい、本日のゲストはシンガーソングライターの佐々木浩介さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さてエンディングは今月もピアノアーティスト日吉真澄さんのパープルドーンに乗せてお送りしております。3月に入るとまだ、ね、ベースの気温は低いんですけれども暖かい日も出てきますので気温の変化が一層大きくなってきますよね。日の光のパワーが大きくなってきているので、まあ、外に出ると明るく感じられる時期でもあると思います。季節の変化をね楽しみながら気温の変化にも順応しながら過ごしていけたらなと思っています。まあ、本当にねちょっと暖かくなってくるとウキウキするなっていう感じがありますよね。さてね、先ほど冒頭でもお話しましたけれども、今年は今までよりも少し多めに朗読の公演を開催させていただく予定でして、作品も本当に今までよりもたくさん書いています。ですので、まあ、本当にしっとりした温かいお話からちょっとコメディ作品まで準備をしていますので、それもね楽しんでいただけたらなと思いますし、実はですね、それこそ朗読の CD3 枚目の CD の準備を少しずつしていたんですけれども、今年はそのリリースができたらなというふうに思っています。ですので、企画公演の時にはお渡しできるように、準備ができたらなと思っていますので、そちらの方も楽しみにしていただけたらなと思います。そしてね、このモーメントオブトゥルースのコーナーで、まあ、つつましさというお話をしたんですけれども、やっぱりそのお花とか、まあ、草木のつつましさっていうのはすごく日本人がこうよく感じられるところでもあると思うんですけど、やはり近年ってなんか目立ったもの勝ちとか言ったもの勝ちみたいな風潮ってどっか少なからずあるような気がするんですよね。本当に価値があるものとか強さとか素晴らしさというのはもしかすると主張することもなく、すましやかにでも本当の意味で力強く、なんか自分を生きるっていうことなのかななんていうことを考えました。まあ、流されることなく素直な目で世界を見つめて真実を生きていくことに大きな意味があるのではないかなというふうに感じました。皆さんはどのように感じられましたでしょうか。今日の言葉は、地球が教えてくれるつつましさ、 野の花が始まりからつつましく咲くごとくでした。まあ、本当に野の花もね、これからたくさん発見できると思いますので、お散歩に出たりとか、ちょっとお出かけするときには、ぜひぜひね、そういった草とか花を眺める時間をね、作っていただけるといいんじゃないかなと思います。それではまた来月お会いするのを楽しみにしています。ラポール、心と言葉のハーモニー。この番組は東京ネットラジオの提供でお送りしました。それではまた来月お会いしましょう。